元気ですか、
バブルビー
見に行
こう、これくれますか。
これくれますか。はい、
107回目、
はい、
来ましたけども、
元気ですか、始まりましたけども、
元気ですかといえば、
まあ、アントニオ猪木さん、
アントニオ猪木、
はい、アントンですよ、
はい、
アントニオ酒場って知ってます？
うん、知ってる、
行ったことある。
沖縄にあった時
は、ありましたね、
うん、行ったことがありましたね、一瞬だけあったんですよ沖縄に。
あ、もうなくなりました、
今ない。
うん、
うん、
で、まあ、結構何箇所があったんですよね、全国、うん、
みたいね、
池袋とかにもあったみたいで、
うん、
うん、で、まあ、プロレスファンなら皆さん行ってるんじゃないかと、
うん、
で、僕初めて行ったんですよ、
はいはい、
実は、
うん、
まあ、ちょっと先週とか先々週とかで話しましたけども、
うんうん、
まあ、あのビートマニア界隈のちょっと飲み会、まあ、一部ですけどね、
はい、
あの LED とか、コスケ君とか、
うんうん、
グルービーとかと、
うん、
まあ、飲み会があった時に、まあ、二次会ってわけじゃないですけど、ちょっとこう終電逃した組で、
うん、
もう一軒ぐらい行こうかって言って、で、渋谷じゃない、新宿ブラブラ歩いてましたら、うん、アントニオ酒場にたどり着きまして、
はいはい、
せっかくだから入ってみようかと、実は入ったことないんだよねっていう話になって、
うん、
で、みんな入ったことなかったんで、
うん、
じゃあ一回ぐらいネタで入ってみようと、
うん
うん、でも入ってみたんですよ、
うん、
でね、イメージとしてやっぱりタレントさんがやってる店なんで、
うん、
高いイメージってやっぱちょっとあるじゃないですか。
そうですね、うん、
芸能人がやってる店って、
うん
うん、まあまあまあ、お酒 1,2 杯飲んで、うん、つまみでもちょっと冷やかしてこうメニューを見ながら頼んで、
はいはい、
すぐ出ようかなと思ったら、
うん、
思いの方が安いんですよ。
うん、
なんか結構でかい肉とかでもこ
う、
うん、アントンリブっていうすごいのがあるんですけど、
うん、
まあ、スペアリブなんですけども、
うん、
スペアリブのでっかい塊が3つぐらいこう乗っかってきて、
うん、
まあ、1200円ぐらいとか、
うん、
あとステーキ頼んでも700何十円とか、
うん、
あと、あれですね、自家製のポテトチップ、
うん、
厚切りのじゃがいもをこうこれでもかってぐらい揚げて、
うん、
サルサソース、ケチャップ、チーズソースがついてきて380円とかね、
うん、安いですね。
安いんですよ。ドリンクもみんな500円以内、ほぼ500円以内ばっかりで、
うん、
まあ、カクテルとはなるとちょっと高いますけど、
うん、
まあ、でも普通に考えたらね、うん、飲み屋で600円700円ドリンクって普通じゃないですか、
うんうん、
だからまあ普通なんですよ、値段が。
なるほどね、
うん、で、中もね、内装が異様に凝ってまして、
うん、
まずこうリングがね、
うん、
真ん中に堂々とありまして、
はいはい、
そのリングの中にバーカウンターがあるんですよ。
なるほど、
うん、で、中 の それ以外の内装がこう、うん、昭和っぽいんですね、全部、
うんうんうん、
昭和に何年代かな、30年代40年代、
うん、
20年代ぐらいか、
うん、
20年代30年代ぐらいのこう古き良き、
うん、
まあ、日本の街並みみたいな感じ で、
はいはい、
で、まあ、その店の中に架空の店があったりするわけですよ。パブ猪木みたいなとか、
うん
うん、あとなんだっけ、猪木幹事さんだっけ、確か
幹事ですね、
うん、スナック幹事とかそういう看板がこうあって、
へ、
うん、あとパチンコ猪木ホールとかね、
うん、
なかなかちょっとこうなんていうんですか、アミューズメント感もあってですね、
うん
うん、いい感じなんですよ。
あの BGM は猪木ボンバイエが流れてる、
猪木ボンバイエがエンドレスで流れて
ます。エンドレスで流れてる、うん、やっぱそうですよ。
パーパーパーっていうのがエンドレスで流れてて、
うん、
すごい、だからテンション上がりっぱなしなんですよ常に
いいな、OK、 バンバンやって、
うん、で、店内にこうモニターがね、いくつもあって、
うん、
ずっと過去の往年のね、猪木のメジャーがね、
あ
ー、ずっと流れてるっていうね、
はいはい、
それを見ながらでも、見てるだけでも十分楽しいっていうね、
うん、
なんてすごいいい店じゃん、なんで今まで来なかったんだろうぐらいのことをみんなで話してまして、
うん、
料理も美味しいし、
うん
うん、値段もまあそこそこ、ね、いい値段、いい値段で安いし、
うんうん、
お手頃価格ですし、
うん、
なんて素晴らしいじゃないかって言って、これちょいちょい来ようみたいな話をしてまして、
うん、
で、まあ、店員さんとちょっとあれ話してました。やっぱ猪木さんは来られるんですかとか言って、
うん、
あれ猪木さんは、まあ、たまに来られますよみたいな。あと2月の何日かな、ちょっと失念しちゃったんですけども、うん、猪木さんの誕生日には必ず来られるそうなんですよ。
へー、そうなんや、
うん、あ、じゃあ全猪木さんの誕生日は全店舗回られるんですかって、
うん、
まあ思うじゃないですか、
うん、
聞いたんですよ、
うん、
いや、もうここだけですからって
え、
もう新宿の、
うん、
アントニオ酒場しかないらしいです。
新宿店しかない
と。ないんですよ。
へ、
あ、そうなんですかって言って、
うんうん、
ここはもう最後の砦なんで我々で守っていかなくちゃいけないんですよみたいなこと言ってて、
あ、なんて言ってんだ、
うん、
はあ、
そうなんだ。でもぶっちゃけずっとこの猪木ボンバイかかってると頭おかしくなりますねって話聞いたら、
うんうん、
なりますよって言って僕がその、うん、朝店に来て仕込みして、
うん、
オープンの時に、
うん、
その CD を回す係なんですけども、
うん、
嫌でしょうがないですよって言って気が狂いそうになって、一日中猪木バンバイって聞かされてそんなから与えてるわけですから、
そうだな、
うん、あ、やっぱそうなんだかわいそうだ、かわいそうですけど、まあ、でもやっぱ、まあ、彼が言うには、
うん、
その猪木ボンバイがかかると、
うん、
仕事モードになって、
なるほどね、
うん、 まあそういう弊害もありつつも非常にいい店なんでね、これアントニオ酒場潰してほしくないんで、皆さんぜひちょっとリスナーの方、新宿行く機会あったら、あの新宿のねびっくりドンキあるんですよ、
食安通りの方、
違います、あそこは、
歌舞伎町の入り口、
歌舞伎町の入り口のところをそのまままっすぐ、あっちの方面なんで三丁目方面、あそこはなんだっけな、何があったかな、いや逆です、原園神社方向ですかね、何か目標的が何かあったかな、歌舞伎町の、靖国通り出て、右を見ると遠くの方にびっくりドンキの看板が見えるので、そのビルです。
あ、そんなとこにあるんだ、
あ、あれだね、ミスタードーナツとか通り過ぎたあたりだね、まあ、意外と歩いてすぐ行けるんで、
なるほど、
こう思いのほかで安くて美味しくて楽しいところなので、
猪木酒場、これは行った方がいいと、
まあ、店員さんがちょっと気狂いそうになってますけど
BGM 気づ
いて、うんざりしちゃってるという拷問みたいなことになってますけど、
だ当時のプロレスの BGM プロレスを見て、その曲がかかっても、あ、仕事だって思ってしまう、
なっちゃうだろうね、多分だから、まあ、もしもアントニオ酒場が閉店してしまっても、彼らはこうテレビからその猪木ボンバイが流れてくると、なんかこう落ち着かない気分になるじゃないか
と、皿を洗わなきゃとかさ、オーダー取らなきゃみたいな、
ね、なんでしょうね多分、まあそんなお話でした、ということで、
猪木アントニオ猪木酒場、
アントニオ猪木酒場ということで、ぜひどうも、
はい、はい、107回
目のゲストは
ですよね、ゲスト、はい、お迎えいたします、DJ のトーニャ・ハーディングさん、
こんにちは、トーニャ・ハーディングです、よろしくお願いします、
はい、どうもどうもどうも、
トーニャさんもプロレスラーみたいな感じの
言われますね、あの
言われます
ね、まあ、昔ラグビーやってたんで、
あ、
まあ、やめるとねちょっと太るしかない、
太るしかない
太るしかない、太っていかなかったって、
だいぶ節制しないと、
ラグビー時代って高校生の時と、
いや中学なんですよ、
中学で、は
い、中学で、
へ、珍しいですね、
珍しいですね、
ラグビー部
で、そうです、ないところも多いですし、はい、ただあのライバルが強豪校しかないっていう、あのだから、
あ、高校とか少ない分強豪なんだ、
高校とかで強い、よく花園行ってるようなところしかなくて、あのいつもコテンパにやられるみたいな、
なかなか厳しい部活
です、ね、スクールウォーズ的な感じですよね、まさに、なぜそのラグビー部に入ろうと思ったんですか、中学校では。
そうです、僕あのバスケ部に入る気満々だったんですけど、あの、まあ、親戚の、おっちゃんがですね、お前あの名門、ラグビーの名門のとこ行って、何人がバスケだと、まあ、なんかスラムダンクとかに影響されて、安易にバスケ行ってんじゃないのっていうんで、相当なんか説教されて、
親戚の方は多分スクールウォーズの影響されて
ると思うんですけど、そうそうですよね、
大して変わらないじゃないかと。
まあ、でも確かにせっかくラグビー部っていうのがあるんで、面白そうだなというのがあって、
なかなか中学ではないですからね、
そう、まあ、入ってみたが、まあ、あれ、まあ、ラグビー部なんて、あの多分緩い学校なんてないじゃないですか、どこも、
まあ、そう、
舐められまいと厳しいじゃないですか、かなり後悔しましたね、
気楽にできる部活じゃない
ですか、勝ちでしょ、しかも名門ときたらもう、
そうなんですよ、
大変な体育会、
もうなんか1年生ずっと走ってるだけみたいな、
当時やっぱり僕らの世代の体育会系っていうのは練習も全部こう水を飲まずにやらせられるとかあったんですけど、トーナさんのやっぱ世代でもそういうのってあったんですかね。
まあ、なんか水はさすがに
取らさ
取ってる、あの、はい、ありましたけど、やっぱりそのもうずっと走ってろとか、なんか挨拶しなかったから罰で筋トレだとか、そういう、まあ、なんか最後の世代ぐらいじゃないですか、僕は30代前半ぐらいなんで、
社会が、
その
立つ社会、
そうですね、その後ぐらいからなんか結構いろいろ問題になるみたいなね、体罰とか
なるほどね、
なるほど、
ありましたよね、あの可愛がりとか、
可愛がりとか、
嫌な言葉ですね、
可愛がりね、
可愛がってやれっていう、
可愛がってやれ、
よしよしっていう
で、まあ、今トーニャ・ハーディングさんは DJ とかいろんな音楽活動をやられていて、
はい、
で、まあ、このサバコに置いてある秋葉原 DJ ガイドっていうグルーヴっていう雑誌の別冊のね、
は
い、
去年出ましたね、
に秋葉原 DJ としてこう載ってらっしゃるわけなんですけども、
そうですね、はい、
ラグビー少年がいかにして秋葉原 DJ になったか、
ああ秋葉系のね、秋葉系 DJ に、
だいぶ紆余曲折、
だいぶ紆余曲折あるんじゃないですかね、それは、
そうですね、まあ、ただやっぱりラグビーやっててちょっとなんかマッチョな感じ の、この考え方とか、それも刷り込まれつつも、だいぶ内向的な 少年だったので、結構その要はラグビー部が、うん、まあ、大学とかもラグビー部になると、うん、まあ、ちょっとこう悪さしてとか、はいはいはい、女性関係も派手でとか、うん、そういうイメージあるかもしれないですけど、うんうん、全くそういうんじゃなかったですね、うんうん、で、まあ、なんか中学とかの時は、うんうん、要はなんかその秋葉系って、うん、あのちょっとまあ未だに、うん、だいぶファッション化してきたとはいえやっぱりオタクであるとか、はい、うん、まあ、ちょっとまあ、あのネガティブな面っていうか、うん、ちょっと日陰者的なのあるじゃないですか、うん、それみたいな感じで僕が初め音楽ハマったのが、うん、親にギターをこう買ってもらって、うん、
はいはい、
あのなんとか楽器とかで売ってるニッキュッパのセットみたいなのを買ってもらっても一生懸命やるんですけど、いやもう当時90年代中盤ぐらいはもう、うん、あのハードロックとかヘビーメタルとか、うん、ちょっとだいたい日本人は聞かれなくなってきて、まあ、ただやっぱギターやるにはそういう、うん、そうちょっとテクニックが必要な、うん、もうハードロックとかフュージョンとかそういうのでしょうということでのめり込んで、まあ、ジャンル的にもちょっとその日陰者的な、大体当時はオルタナとかそういう
ニルバーナとか、
そうニルバーナとか要は
ブームでしたね。
そうです、もうなんかちょっとマッチョとは違う、
ちょっと内向的で文系ですよね。
そうですそうです、そう
レジーな感じですね。
はいはい、
そういうのも好きなんですけど、でもなんか俺はもっとこうなんかそうじゃないこう入り込んだそのもうちょっと周りはねみんななんか貴公子みたいな髪型のやつらがいるようなとこにのめり込んで、ハードロックとかヘビーメタル行った後にまたそこで卒業できればよかったんですけど、ありがちなそこからプログレに行っちゃうみたいな、
あ、まあ、HRHM から、
から HRHM からの、
プログレ、
そうなんかプログレその間にねプログレメタルみたいの挟んで、ああいうなんかドリームシアターとかああいう
シンフォニック系の、
そうそういう、
はいはい、
なんかもう複雑な方向、
そうやたら変拍子があって、もう女の子とか全く興味ない、ま
あ、そうでしょうね、
なんか
多分男の音楽ですね。
多分今ちょっとなんかメタル T シャツとかああいうのもなんかちょっと着てるような女の子はすごい売れ線のメタルとか聞くかもしれないですけど、あれはいかないですよね、プログレのメタルみたいなのは。
まあ難しいし、つかみどころがないみたいな、
踊れないっていうね、あの
踊れないですよ、
なんですかね、アイコンになるバンドが少ない、
まあそうですよね、
やっぱりマニアはみんな知ってても、なかなかこうメタリカと見たとか、そういうバーンという看板がない、
みんなで盛り上がろうって感じじゃない
そうなんですよね、ひたすら決めに合わせて、こう俺はこの曲知ってるぜっていうこの決めをちゃんと覚えてるみたいな、そういうやつらのね、まあ、まさにすごいオタク向けのあれかな。
それが高校ぐらいの頃？
そうですね、高校ぐらいに、まあ、もうずっとメタル漬けみたいな感じで、はい、でちょっとプログレに興味を持ち出して、でそっからまあちょっとまあ良かったなと思うのは、そっからプログレからまあそのいろんな要素集まってますけど、はいはい、ジャズに行ったんですよ。
ほう、飛びましたね。
そうですね。まあただまあ結構プログレってジャズの影響を受けてるのが多いので、割と正統派の本当に、なんていうんですかね、あのモダンジャズというか、
辿っていってますね。
そうですね。まあフュージョン寄りに行くよりかは割とその古い、本当。まあ、もうマイルズ・デイビスとかその周辺ですよね、
なるほどね、
よくあるジョン・コルトレーンとか、あのみんなが入ってくようなのを聞いてジャズバーでバイトしたりとか、
急におしゃれな方向にシフトしたっていう、
まあでも当時もあんまりそのおしゃれアイテムみたいな、なんかあのビレッジヴァンガードとかで並べられてるようなっていうのではなく、割と渋い
渋めの大人 おじさんが聞くような、
そうですね、
まあその辺のジョン・コルトレーンとかってもうジャズの大物っていうか、
ですね、
ジャイアントって言われる、いわゆるド定番、スタンダードですよね、まあ、そこから入門していこう、
そうですね、
入り口としては分かりやすい
ですね、そうなんですよね。でまあなんかジャズバーに勤めると、やっぱりそのよくジャズバーに出てる人だったりとか、たまに来る日本では割と知られてるよみたいな人とかを知るようになるので、まあちょっと掘っていける感じになって、まあジャズが好きで、でまあちょうどその19、20歳ぐらいの時に DJ を始めて、それがもう初めはジャズ DJ みたいな、ただなんかその要は今もういろんなジャズ DJ の、あの大御所の方いらっしゃいますけど、あんまりそういう参照することなく、なんか周りサークルとかで DJ イベントもあったし、うん、なんかちょっとヒップホップとか、うん、ハウスとかテクノとか、うん、ドラムとか、うん、当時、まあ、2000年ちょうどぐらいそういう、うん、結構いろいろありましたね、うん、もうハードコア系も結構台頭してきて、
いろんなジャンルの音楽が一気にこう、はい、オーバーグラウンドで上がってきた感じですね、
うん、その頃は。そうですね、で、日本もなんかもうクラブっていう感じになってきてましたよね、
う
ん、当時。
あ、そうですね、うんうん、流行ってきた感
じ、はい、うん、その時に、うん、自分はハウスミュージックに行ったのかな、うん、
で、あ、なるほど、
はい、それからがずっとこう2006年7年とかぐらいまでハウスミュージックと、まあ、ジャズの、うん、まあ、なんか DJ みたいなのは、うん、なんだろうな、まあ、ちょっとあの1万円レコードの件で、あのちょっと、
あので野崎、
ね、あの人はね、沖野先生ですね、沖野先生のどっか、はい、まあ、京都ジャズマッシブとか、はいはいはい、当時もああいうあの辺の、うん、今で言うと大御所の、う
ん、1万円レコードの件が僕は分かんないですけど、
あれね、うん、まあ、僕説明します、はい、あれは沖野修也さんで、はい、京都ジャズマッシブっていうユニットの方なんですけど、はいはい、まあ、今ソロでソロ名義かな、
沖野さん多分ジャズマッシブじゃなくて沖野さんですよね、うん、
でアナログレコードを何枚か出していると、うんうん、でそのアナログレコードは全部生演奏でやっていて、うん、で、あのこれまでも出してきたのを生演奏でやってると、うん、で次を出すやつのも生演奏だと、うん、で生演奏っていうのはとにかく金がかかる、うん、でドラム呼んでストリングス生で、うん、でコーラス呼んで、うん、で全部スタジオ代なりギャラなり、
そうですね、マイクロセッティングとかも大変ですよ、う
ん、金かかるんだと、うん、でそのレコーディング代だけで何十万とかかかるんだ、うん、みたいな話で、だから次出すレコードはそんな、うん、あの1000円とか何百円とかでは絶対赤字になるから出せないんだと、うんうん、1万円にさせていただくってブログに書いた、うんうん、
1万円ぐらい欲しいよねみたいな、うん、そうそう感じで、
でこれぐらい価値あるよなみたいなね、うん、ことをバーっと書いたら、うん、高えよ高えよって当然それ
炎上するわけです
な、炎上するわけですよ、うん、でその後その沖野さんはそのブログを消して、うん、で、まあ、何事もなかった、
消しちゃったんですか、
消しちゃった、うん、まあ後で消しますみたいな書いてたんだけど、
う
ん
う
ん、
なかったことになっちゃった、
ね、なかったことになって、うん、まあでも実際音楽作るのは金かかるから、うん、で俺の音楽はそんだけの内容のものだっていうふうに主張してたと、
うん、まあそういう方もいらっしゃいますよね、
いらっしゃいますよ、
うん、別にそれは否定はできないですから、うんうん、まあそういう人もいるよなっていう、はい、なるほど、
ね、ちょっと書いちゃったり、まあ、つい書いちゃったんでしょうけど、うん、そんぐらいの気概でやるのは全然問題ない、
気概はね、
はい、うん、ことだと思って、で、まあ、で僕も影響受けましたし、うん、そのさっきあのお名前出てた野崎さんとか、
はいはいはい、
あの辺がやっぱり2000年ちょっとしてぐらいとか、うんうんうん、ちょっとまあヒーロー的な存在でいったので、はい、まあ、ただやっぱりちょっと自分の行こうとしてるけど、ちょっと自分のキャラクターからしたらちょっとチャラいというか華やかだし、なんか女の子が好きそうだし、なんか違うんじゃないかな、
ここでラグビー魂がちょっと出ちゃうわけですね、
そうですね、そこでちょっとだいぶシカゴハウスだとか、ああいうそういうそういうちょっとなんかちょっと四つ同じ四つ打ちとかでも硬い方に、
男臭い方にこう、
そうですね、シカゴハウスとか今だと結構ベースミュージック来てますけど、当時 あのゲットテクノとか、
はいはいはいはい、
そのさっきもなんかあの言いましたけどドラムベースとかにも興味があって、東京だとやっぱりあんまりこうシーンが定着しない感じだったんですけど、す、ね、関西の方で、ね、あのサイキアウツとかそういうのもすごい来てて、そういうのがすごくいいなと思ってて、なんかああいうごった煮の感じとか、うんうん、荒削りな感じとか、うんうん、そういうのに憧れがあったので、
関谷さんもろに男の世界ですから、
男の世界ですよ、そうだ、あれはもう仏教の世界
ですよ、体育会系の部活ですからね、うん、
あれの人自体は体育会系じゃないでしょ、
まあ、全然大橋さん自身は全然体育会系じゃなくて、うん、
もう男の音楽って感じ
ですね、まあ、お坊さんですけど、
お坊さん、
なんかでも本当今のなんかアニソンとか、うん、ああいうポップを無理やりこう海外 そのビートを持ち込んでリミックスしたり、若い子今してますけど、そういうののなんか元祖っぽい人なんじゃないかなみたいな、
大橋さんはそうかもしれませんね、うん、ドラムの方でこうネタものをやり始めたら多分元祖なんじゃないかな、
早かったですよ相当、はい、当時衝撃を与えて、
あの人は今いろんな逸話があるんで、まあ、いずれ話しますけども、うん、まあ曲がマンダラだって言い出した時はもうどうコミュニケーション取れねえなと思った
で、まあ僕がちょっとまあその今みたいにこんないろいろ秋葉系というか、まあそういう DJ のオファーをもらう前にいろいろうだつが上がんない時に、多分僕のヒーローだったのはもうバブルビー先輩もそうで、あの僕が一番衝撃受けたのが、あの ガチンコのテレビ番組のネタとか CM のネタとかをそうですね、そう YouTube とか、
いまだにニコ動
です、ニコ動ですね、元はもそうニコ動が先だったのかな、 YouTube はなんか転載しちゃったりとかで、なんだこの人はっていうんで、その時ただ俺のちょっとカッコつけたセットとはなんかなかなか会いにくいぞみたいな、
まあそうでしょうね、
そういう面白い人がいるんだな、ただもうお会いしたことがなかったのでっていうんで、なんかいろいろ聞きつつもなんか四つ打ち、でそうですね、僕が全然なんかパーティーとかも主催とかもしたんですけど、全然うだつが上がんなくて、まあなんかよくあるまあゲストの力に頼るみたいな、自分のなんかコンセプトがあんまり出せてないみたいな時にアイドルに出会って、
最初に出会ったアイドルは
一番最初は僕あのハロプロ系だったんですよ、
はい、モームスが2000年ぐらいにバーンと来ましたよね、
そうですよね、うん、で僕が大学卒業したぐらいで、うん、ちょっともうモームスもだいぶ成熟化して、うん、いろんなアイドルが出てきたりとか、うんうん、あとちょっとしばらくアイドルブーム自体、うん、今みたいに盛り上がる前の、
うん、ちょっと谷間が、はい、モームスの後ちょっと谷間があるのかな、
はい、うん、時になんかでもなんか変なタイミングで後輩に連れてかれて、うんうんうん、もうあハロプロってこんなにショーのレベルが高いんだっていうんで、まあなんか可愛さとかいうよりもその歌であったりダンスだったりそういうのに引き込まれて、
エンターテインメントとして見たということですね、
まあ、そっからはもうハロプロ好きになったり、ももクロのヤマダ電機で見たりとか、それでまあちょっとなんかいろいろなアイドルを好きになって、ちょっと秋葉系 DJ の要素がそこのも
う芽生え始めから来てると、
もうでもそれは結構2000年代後半ぐらいなので、はい、いうことですね、最初は全然特に DJ 始めたての頃とかむしろアイドルとかなんかちょっと違うみたいな感じだったんですけど、
ハロプロとかがこう一生懸命やってるのを見て体育会系の多分何かを感じた
んじゃないですかね、それあると思うんですよね、
アイドルの世界で、
はい、僕の知り合いの E ボーイっていう友達がいて、あのミラーボールインフェルノっていうユニットやってますけど、なんか彼がすごいツイッターで面白く言ってて、トーニャはそういう体育会系っていうか、そういうメタルとかそういうアイドルとかなんかこう一生懸命やって、モテるとかっていうよりはその一生懸命やってるのの成果を出したようなものが好きなんじゃないのみたいな、ジャズとか結構職人というか
匠感になるものですよ、
そういうのが好きなんじゃないのみたいな、要はなんかそうシティポップ感とか、ああいう、まあ、ああいう人たちだって努力してるんですけど、そういうの前面に出してるわけじゃないので、なんかそういうのが好きなんじゃないの、
ステージで一生懸命頑張ってるみたいな、はいはいはい、
って言われて、だからそれは一理あるなっていうことで、まあ、つなぐとしたらそういう部分で、でまあそうですね、アイドルとか、だからまあ秋葉系の中でも僕はそのアニメとか、そういう要素よりもやっぱりアイドル、もちろんアニソンとかもすごい好きなのもあるんですけど、まあだから一時期結構アイドルDJ だよねみたいなことを言われることがあって、
なるほどね、
なるほど、
そのなんかシカゴハウスとかを、もうもはやなんかフロアでたまに地味なのかけると、全然それトーニャさんっぽくなくて新鮮みたいなことはよく言われる、言われます、
なるほどね、はい、
すっかりアイドルキャラになってしまった、
アイドルキャラになってしまった、
アイドル DJ、
まあ、一番はやっぱりももクロに通ってた時に、ほぼ全現場通ってて、
これはすごい、
はい、それがあの印象、もうツイッターでやたらなんか抽選番号とかまでこう書くみたいなのがあったんで、
どっぷりハマった時期が、
そうですね、
そもそもそのトーニャ・ハーディングっていう名前って
あ、そうですね、
どっから
気になるところですね、
名前はあのもう自分でもはっきり覚えていて、みんなあのミクシーをやり始めた時って、こういう世の中になるとは誰も多分想定してなくて、誰もというかほとんどの人がみんななんか本名でミクシー登録してて、ただなんかほどなくして検索機能が搭載されたら、なんか身内バレ、会社バレがあるから、まあなんか女の子とかもなんかみんな使ったことのないハンドルネームを使い出して、で僕も本名まずいかもしれないということで、でなんかみんな割とちょっと面白い名前を付け出すじゃないですか、
今ネタみたいな、
はい、ネタなんか
軽く人笑い取ろうとします、
そうなんですよね、そこでちょっと舐められちゃいけないなと思って、トーニャ・ハーディングっ
トミーハーニングでも笑うの。
そうなんですよ。ちょっと世代がね。
30代後半。
そうなんですよ。世代がもう30代。
これ多分リスナーついていけないと思うけど、はい、このトニーハーニングっていう人はあれですよ、フィギュアスケートの選手なんですね。
はい。
で、何でしたっけ、事件を何か起こしましたよ。
あのライバルだったナンシー・ケリガンっていう選手を暴漢雇って襲わせたんですよね。
なかなかあれですね。面白いです。すごい面白い話です。
あいつを襲えっていう。
すごいのがまあなんか性的にとかじゃなくて、なんか棍棒かなんかで足殴らせたとか。
乱暴な感じ、
乱暴なやつですよ。
そ,
すよ、
その後なんかね、波乱万丈の人生ですよね。なんか格闘家になったとか、
脱いだとかもありましたよね。
そうなんですよ。
ポルノ女優になったとか、なんかそんなのも聞きましたね。
そだからちょっと世代的に、あの選びますけど、これはいいぞと。もう今の若い子とかトニー・ハーディングなんか変な名前つけたい人なんだろうなみたいな。まあ、それはあるんですけど、元ネタをねみんな調べると、
なんかロシア系の名前なんですよね。
そうそうそう
そ
う。
あ、そうか。
確かそうです、
それ聞かれますよ、やっぱりなんでトーニー・ハーディングなのかって。
あ、もうよく、
よく
言われますし、元ネタを分かってる人なら、あのニヤっていう感じで済ましてくれるんですけど、若い子とかの同世代でももう覚えてない人も多いんで、でなんかググると、僕のブログとかと並んでこう上の方に本人のウィキペディアとか出てくるんで、それでみんなちょっと笑うみたいな。
なんか結構遠回りしないと真実にたどり着けない。
たどり着けない。だから逆にスケートの方のトーニャ・ハーディングを調べたい人がなんか DJ のブログ
がいっぱい来ちゃった
なんだこれみたいなのもある。
あのだからあの人は今系の番組で、テレビ番組でトーニャ・ハーディング出ると一時的に僕のブログのアクセス数が跳ね上がる。あただ原因がすぐ分かる。
流れ玉が上がるんです
よ。確かに気になる名前。今だからあのトーニャさんの名前の由来が分からない人はこのラジオ聞いて分かったという。でそういうその名前を選んだのもそのミクシーのノリっていうか。
そうですね。
そんな深い意味はない。
そうです。DJ とかも本名でやってたんですけど、あのなんかね、トーニャ・ハーディング、しかもなんか ローマ字とかに従うオーガナイザーいるじゃないですか、フライヤーの、そういうのにもいやカタカナの方が絶対面白いから、カタカナにしてっつって、ま
あ、字面がね、
それでずっとカタカナで、
トーニャ・ハーディングって多分ちゃんと書こうとしたらキリル文字になっちゃうんだよね。
難しいかな、
キリル文字だって読めないし、それと、
そうローマ字の、ローマ字じゃないカタカナの方がね、分かりやすい。でトーニャ・ハーディングさんって、まあはい、あのスケート選手の方じゃなくて
DJ の方の
DJ 以外に曲を作って
た、ね、そうですね、はい、
でそっちのユニット名がトーニー・ハーディングになってるんですか。
そうですね、ちょっとめんどくさいんで、
は
い、
個人名でもありユニット名でもある。
そうですね、なんだろう、まあ、バンヘイレンみたいな感じ。
ああ、なるほど、はい、バンヘイレンみたいな感じで
マリリン・マンソンからマリリン・マンソン脱退みたいな。
そうそうですね、そうですね、そんな感じ。
そういう感じ。
IBA から IHL 脱退みたいな、脱退じゃなかったっけ、あの人が置いてかれたんだっけ、
置いてかれたのか
そんなノリで、
ボンジョビからボンジョビ脱退、
そうですね、
ジョン・ボンジョビみたいな感じで、で、あのやってるバンド、バンドって言っていいんですかね、ユニット、
まあ、ユニットですね、
2人なんですか。
そうです、2人です。
で2人でユニット名がトーニャ・ハーディング、
はい、僕と、僕トーニャ・ハーディングと、あとプレステージ加藤っていう、
プレステージ加藤、
はい、相方がおります。
プレステージ加藤さんのプレステージはどっから来たんですかね。
プレステージ感
ある。いやなんかあのプレステージしか見ないらしい。
何どういうこと。
いや要はインターネットの動画の、サイトは、僕はプレステージしか見ないよ。
ごめんなさい、プレステージ何のサイトでしたっけ。
プレステージは、まあ、サイトというかレーベルですね、ああいう動画の大人の動画の、
大人のレーベルか、
AV の会社レーベルか
しか見ないからその名前を取ったと。
なんかやっぱりトーニャ・ハーディングで、向こうもは本名で加藤正人で、やろうとしてたんですけど、
加藤正人、美空ひばりの、
加藤正也さん、
正也、
なんか覚えてもらえないよと、そんなんじゃ、なんか俺に肉薄するなんかが欲しい、
面白いネームが欲しいと。
でなんかいろいろこう、まあ案は上がったんですけど、まあ今一つだなっつって、プレステージしか見ない、じゃあプレステージ加藤ってやって、まあ今はプレステージって検索するとそれしか出ないけど、お前の名前が出るようになったら強くないっていう感じで、
あ、なるほど
検索 SEO
を SEO 対策を
SEO 考えて名前つける
そうなんですよ。
昔 DJ カリビアンコムって方がいらっしゃいました
いましたね、いましたね、はい、 そういうノリですね。
なるほどね。俺も DJX ビデオとかそういう名前つけばいいの、うん、
DJ ソフトオンデマンド。
この前ね、さっと考えたんだけど、うん、ほらあのバブルフィッシャーの炎上時って PV をいっぱい公開してるじゃないですか、はい、で YouTube でメインで公開してるんですけど、うん、YouTube じゃなくて X ビデオで PV 公開したらどうなるのかなって思ってて、
あいいです、
ね、18禁だな
18禁。 X ビデオってそういうエロじゃないものって消されるのかなっていう、
あどうでしょうね、うん、や誰もやってないから分かんないんですよ、ね、
やってない
んですよ、やる必要がないから、
やる必要ない
ですよね。なんかあそこはアダルトがほとんど、うん、ほとんどというか、ね、まあ、全部で
全部アダルトじゃないですか。
FC2とかだともうすごい何でもあるみたいな、ね、あれ
は
だから
FC2 は FC2 アダルトの方に上げる、
あえて
エンジョージさんがウエーって言ってんの、まあ、アダルトとか
内容的にね、うん、
アダルトって
アダルトの方に上げるっていう、
チンポンザビーチを X ビデオに上げておくっていうのは楽しいんじゃないかと思うんです
けど、いいですね、
あいいんじゃないですか、
ね、エンジョージさんがダメっていう、
なんで
俺 X ビデオとか上げられたくないって言って、
関係ねえじゃん、関係ねえじゃん
エンジョージさんおこなんです、
おこなんです、エンジョージさんおこった、
エンジョージさんおこなんです、
エンジョ
ージおこ、なんか曲名の下の URL にその X ビデオっていう URL があったらすごいいいですけどね、
かっこいいですよね、
かっこいいです、
クリック率が上がりそうな感じの、
なんかプロフィールとかであの X ビデオで PV 公開中って書いてある、
コメント欄は閉じてた方がいいかもな、ろくなこと書かれて多分
戦いするっていうね、
抜きどころが分かりませんとか、
そうそうそう。だから X ビデオ側がそういうエロじゃないものを消すかどうかって気になりますね、う
ん、まあ、とりあえず非公開でやってみるのも手ですね、
試しにこう上げてみるみたいな、
ありです、
うん、ちょっとダマで、エンジョージさんにダマで
ダマでやってみるっていう、はい、なるほど。その音楽ユニットの方ですけど、はい、それはいつから始まってるんですか。
そうですね、これは実は これも紆余曲折ありまして、うん、はい、本当に2003年ぐらいにやってたんですけど、
はいはいはい、
もう10年前です、
2003とか4ぐらいやってたんですけど、うん、ちょっといろいろあって、うんうん、揉めて、うん、解散して、うん、でついここ 1,2 年ぐらいですかね、
うん、
また一緒にやろうよ、
あその時のメンバ ー、
あーもうそうですね、はい、もう加藤と僕でやってて、であとはサポートとか含めて結構、うん、まあ、バンドでやってたりしたんですけど、まあ、やれなくなってで、なんか時を経て、
うん、
僕なんかはもうバンドとか曲作りとかも一切離れて DJ しかやってなかったですけど、なんか2人で、
うん、
まあ、ちょっとせっかくだから、うん、また仲直りしたしやろうやみたいな、
仲直り、
うん、
だいぶな仲直りですね、相当もう全く連絡取らないぐらいになっちゃったんで、
ビートたけしの浅草キッドみたいないい話です
、いい話ですね、
浅草キッド、
なんかもう仲直りっていうほどだから、なんかよっぽどもう揉めて喧嘩とかして音信不通になるようなぐらいの、
ありましたね、
頭の取り合いを、
これ関係で、
これ関係だった、
私はこれで会社を辞めました、
これでバンドを辞めました、
これでバンドを、よくある
よくあ る若い子にはよくありますよ、
よくありますよね、うん、まあ、勢いがありますからね、
10年ぐらいしてなんであんなのでみたいな
笑いちゃうんですよね、もう、
うん、よくありますね、
なんであんなことで必死になってたんだってなりますよね、
なりますね、うん、なるほど。それが復活したのがいつぐらい。
そうですね、もう明確にはあれなんですけど、うん、まあ、ちょっとここ2年ぐらいですかね、
2年ぐらいで、うん、もう一回音楽作ってやろうよみたいな形になって、うん、でそのバンド名も当時からトーニー・ハーディングだったわけではないんですよね。
いや、なんかね悩んでたんですよやっぱり、なので、
うん、
いろいろコロコロ変わってましたね、なんとかファイナンスとか、なんか、なんか、すごい、ちょっと悪どい、
悪どい感じ。
なんかいろいろ、経て、まあ、トーニー・ハーディングで、もうバンヘイレン方式でやるのがいいんじゃないの、うん、
なるほどね。ミスタービッグ方
式。ミスタービッグじゃない。
ボンジョビ方
式。ボンジョビですね。
ボンジョビ
です。ミスタービッグからミスタービッグはたったできませんか、
ビッグさんっていう人がい
る。誰ですかって。
誰ですかなるほど、
うん
うん。で、それってあれですよね。曲をリリースするっていう、
は
い、
そうです、うん、まだちゃんとしたこう CD だとか、うん、そういう、あと音源でも僕らのトーニー・ハーディングという名前で出したことがなかったので、うん、今度
初の
ファースト EP を、はい、出させていただきます、
うん、はい、
これはどんな感じなんですか。
はい、これはスパウォーズというタイトルの、
はい、温泉戦争、
そうですね、まあ、それが舞台になっている、温泉が舞台になっているっていうスパウォーズというやつで、うん、まあ、そのタイトル曲は、
はい、
タイトル曲含めて、まあ、全部で4曲入りを想定しているというか、はい、確定していて、そのタイトル曲がですね、はい、まあ、もちろん僕らの一押しの曲なんですけど、
はい、
まあ、全部 生で撮ってまして、というんでちょっとさっきの、
お金かかる、
さっきの
1万円
話、いやもう本当に、
やっぱりお金かかりますか。
かかりますね、生で。
じゃあやっぱり1万円で。
いやもうね、1万円で買ってくれる人がいたらもう本当に
難しいですよね。
いろんなサービスしちゃいます本当。
いろんなサービス。
そんな感じの、まあでも本当に、で実はプレステージ加藤が今愛知県に住んでいて、行ったり来たりなんですよ2人で。でスタジオは愛知県のレコーディングスタジオの、
交通費もかかっちゃう。
そうなんですよね。そこでドラム撮りベース撮り、あとはあの管楽器なんかも入れてるんで、まあ沖野さんほどまでとは言わないですけど、自分たちなりにその辺までこだわった、なんかちょっとファンキーな BPM が96ぐらいで乗れる、そうですね、曲調でいうとなんか昔のコメコメクラブだとか、
はい、
そういうちょっとブラスも入れて、ね、ちょっとゴージャスな感じで、そうですね、それを目指して、ちょっと コミカルで、ファンキーなっていうのを目指したような曲になってます。
なるほど。
じゃあ聞いてみましょうか。あ、ここでかけましょうよ、
ありがとうございます。
初披露なんですか。
初披露でもない。
でもない。
まあ、なんかティザーはネットに上げてるんですけど、フル尺じゃないので、
はいはい、
フル尺初披露。
フル尺言っちゃっていいんですか。
いい
の。
いいですよ。
いいの。
もし言っていただけるなら、
これくえは基本フル尺ですよ。
ありがとうございます。
いっちゃいましょうか。
これくえは基本フル尺なんでね、あの前後のトークをカットしたらそのまんまね、曲としてあれなんだ、流通できちゃう、
流通できちゃう。
ちょっと重ねましょうね、危ない、
はいはい、
うん、最後の方、
最後のフェードアウトの
ところ、フェードアウト、
はい、
はい、
は
い、
ありがとうございます。
じゃあ
それを行きましょうか、ね、曲紹介じゃあ、はい、お願いいたします。
それでは、聞いてください。トーニャ・ハーディングでスパウォーズ。
浮気調査など意味はない健康乱闘でアリバイ成立、百戦錬磨の忍びも確実なの嬉しいシステム、焦るべき ジュースに仕込んだ味の素が火を吹くだけ忘れさせない愛してるから、空気も送っても考えてどこをスワロイヤルペッパーゴン湯煙事件の舞台も蓋を開けるフェイクの粉つかる、
はい、聞いていただきました。
聞いてきました、
はい、
トリハリクでスパウォーズ、
スパウォーズ、
うん、ファンキーなナンバーですね。
歌詞もしっかりと、
そうですね、はい、はい、
このスパウォーズっていうそのなんかタイトルと中身は関係してるんですか？
そうですね、まあ、何がウォーズなのかっていうと、うんうん、まあ、なんかこう温泉と、うん、なんか恋愛と絡めてみたいな、うん、まあ、誰かに寝取られたとか、うんうん、そういう温泉、
なんか大人の恋愛ですね。温泉絡んじゃうと、
いやなんかこう、うん、温泉をテーマにしたかったってわけじゃないんですけど、うん、あの加藤と僕が結構健康ランドとか、うん、そういう温泉が好きで、うん、よく二人で行ってたんですね、うん、
はいはいはい、
なんかそういうのと絡めたような、うん、まあ、単になんかそういうダブっぽい曲とかじゃなくて、うん、ノリノリだけど、うん、そういうのテーマにした曲作れないかなみたいな、
うん、その話し合いの中から生まれ
てる、そうですね、はい、歌詞は後付けなんですよ。もうあのメロディーだけは先にできちゃってて、うん、そういうイメージで乗せてった感じですね、
うんうん、なるほど。でこのリリースは決まってますか？
実はですね、はい、リリースが難航しておりまして、
はいはいはい、
なぜかというと、うん、あのネットでデータ販売だとか、うん、CD とかは、うん、はい、一切出せないつもりなんです今の時点では、
うん、
アナログレコードで、
はー、
はい、リリースを予定してまして、
うん、いよいよ1万円ですね。
いよいよ、
いよいよ、そうなんです、うん、なかなかちょっと、うん、
今まあ国内でカッティング業者できた、またね、出てきたとはいえ、
そうなん
ですね、そうなんですね、
なんかそんな話聞きましたけど、
今なんか
まだ高いです
ね。そうですね、東洋化成さんしかないっていう状況で、見積もりを
間違えてるかな。
まあ、あとは代行業者みたいな今結構あって、
海外に投げるっていうのがありますよね、
はい、そうするとやっぱり豊洋さんよりはだいぶ安く、うん、ただやっぱりそれでもテストプレスしてそれを聞いて、いやこんなんじゃ困るよ、こういう、こういう風にしてちょっとじゃあまあこっちでマスタリングし直して、これでまたプレスしてみてとかって、
うん、
もうやり取りが現実的じゃないので、
うん、
なのでまあ国内でやろうかなとかいう感じですね、
うん、大変なお金が、
大変な、これがまた1万円、
うん、いや
1万円になってしまう、
いやそうですよね、うん、
じゃあということは現時点ではいつリリースかとかまだちょっとこう決められない。
そうなんですよ、周りには、ね、はい、うん、周りにはちょっとだいぶ生きて、うん、2013年でお年内出すよっつって待っとけみたいな、もうとっくに過ぎましたけどみたいな。
今日1月5日ですからね、
やばい、それまでこのフレッシュ感を保たないといけない。
そうなんですよ、春先までにいろいろ面白いコンテンツをですね、付随するコンテンツを追加投入して盛り上げていければな。
PV とかも撮るんですか
の予定です。
お
ちょっとかなり、うん、いい感じで、
うん、
まだ実はオファーも出してないんですけど、ちょっと固めて、
うん、やはり温泉地でロケとか
それもできれば、
うん、またお金かかります。
まあでもご協力いただける、うん、はい、そういうお店とか、お店というか宿の方とかは、あのいらしたりして、
日本の人100っていう本がある、僕持ってるんですけど、
は
い、北海道からこう、ね、南の九州の方までのいろんなこう隠れ家の宿みたいなのがあるんですけど、 それを全部入る PV とかいいんじゃないですかね。
すごい
これはね5年かかりますよ。
一小節ごとその温泉の場所がどんどん変わっていく PV で、
たまにこうたまにもう見栄えの悪いところはすごいサブリミナル的にこう
暗いところとかね、
使ってる2人はそのまんまで背景だけバカバカバカバカになってるんだろうよ。
2人があの2人がいる位置は画面で一緒
なんだけど、一緒なんだけど
背景だけ
は風呂だけはどんどん変わってくって
新しい
ね、
まさにスパウォーズ、
いいですね。
まあ戦争ですからね、こう
戦争ですからね、
一朝一夕には終わりませんからね、
終わりません、
何年もかかるかもしれませんから。
まあぜひちょっと映像は用意したいなと、
これは映像も楽しみですね、どんな映像になるのかっていう、
はい、今から楽しみです、
楽しみでございます、はい、じゃあ一旦ここで告知の方行きましょうかね、
は
い、
あ、はい、
じゃあトーニャさん、1月の今日が配信日が19、20、20日
はい、
はい、
1月20日以降で何か、
以降で何か、
はい、今決まっているのが、
はい、
1月26日の日曜日に、
はい、
綱島温泉というところで、温泉音楽というのがありまして、
まさにですね、
はい、そこで DJ をさせていただきます。
それは先週出ていた蛍光灯バンド、実は一緒に、
そうですね、小安さん、はい、
小安さんと一緒か、
はい、
はい、
で当日は、ライブになんとこんな温泉でねぎっこちゃんが見れると。
マジで、
はい、いや浴衣でライブやってほしいな。
すごい温泉ですね。
すごいね。
うん、
いやこの温泉音楽を、主催してる方々が本当にブッキングも面白いし、僕も何度か DJ をやらせていただいていて、本当に
温泉音楽のイベントが、そうか、
そうなんです。
島で、あの渋温泉
とかで、そうです、12月、はい、渋温泉で、
デデマウスとか、
はい、はい、デデさんも出たり。
うんうん、
あとはね、あの三浦淳さん、山田五郎さん、安西はじめさんのバンドが出たり、すごかったですね、
豪華なイベントですね、
はいはい、長野もあの僕ら DJ 陣行かせてもらって、
渋、
はい、
温泉行った、
はい、渋温泉すごいですよね、あの、浴槽に出てくる時点で全然冷めてなくて、熱湯なんですよ。
へ
おじいちゃんとかも無理みたいな、
めちゃめちゃ暑いんですか、
はい、
それはどうやって入るんですか、
だからもう水で埋めるのが、当たり前みたいな感じで、
デフォルトなんですね、
でも10分ぐらいガーって水でみんなで一生懸命かき回さないと入れないみたいな、でも本当にいい湯ですね、
素晴らしいです。
渋温泉って一時期あのモンハンとコラボやってました、
はい、やってました。今も街中にあのモンハンの旗があって、なんかモンハン様様みたいな感じみたいですね。
あ、そうなんや、
はい、あんまり俺ピンとこないんだけど、モンハンとどうつながるの。
なんかモンハンで渋温泉のステージがあるとか、
はモンハンの中に渋温泉が再現されてるんですか、
なんかそんなそういうステージがあるみたいな。なんかちょっと僕モンハン全然分かってないんであれですけど、しかも渋温泉のところのなんか広場みたいなところで、野外のところでモンハンのイベントをやったりするので、それで結構もうモンハン好きが集まって、
あれですかね、開発者の中に渋温泉付近の方が出身の方がいらっしゃったとか、そういうことですかね。
で渋温泉側としても若い子が来るからいい、
そうなんですよ、なんか割とご高齢の方が多いので、そういう若いのが来るのすごい歓迎みたいで、要はこの温泉音楽もすごいあのいい例ですし、モンハンもだからもうモンハンまんじゅうとか、
モンハンまんじゅ
う、お店のおばちゃんとかも詳しくて、もうなんか今年の一番売れたまんじゅうこれだし、あんたたちモンハンやんないのみたいな、
モンハンやってないと村八分される。
逆に何かなんで来てんのぐらいの、
なるほど、ただ温泉に来ただけなのになって。
すごいですよ、モンハンの旗がもう宿というか町の中、なんですか、あの世界の国旗みたいな感じでバーってずっとあるんですよ、ずっとモンハンのなんか、なんか黄色い旗だった、こんなに誘致でやってるんだ、
最近そういう村おこし多いですよね、
面白いですね、
あの萌えキャラとかで、ただモンハンでやるっていうのはすごいです
ね、ゲームでやるっていうね、すごいですね、うちらもなんかこれくらいで町おこしとかね、
カジガヤの炎上さんと顔が並ぶんだ、
顔が並ぶという、なるほど、音楽音楽、
そうですね、1月20日以降だとそれと、あと、まあ、僕らはレコードが間に合う気でいたんで、1個、はい、3月15日に名古屋の新栄での、ビオというところで、
はい、
まあ、僕ら主催でイベント一つやろう、
まさかリリパのつもりだったんじゃないですよね。
絶対間に合わない
、ね、無理です、
無理です、はい、それは
リリパーだったよ、まあ、ものが
今多分業者に入稿したら間に合うと思うんですけど、
今入稿したら間に合う、
ちょっとこっちの方が
こっちの方が
こっちの方が、
まず資金を
先立つものが、ね、
用意しないと、
アナログカットね、
こん高いでしょ、
ジャケットで、ジャケットありで、まあ、12インチで出すんですよ、ジャケット付きの、で、まあ、インナースリーブとかつけるともう、
どんどん
しますよ、しかも国内とかでね、
そうなんです、
やるとそ
具体的な金額出せませんけど、こんな程度で収まるのかな、
いや、俺一回アナログプレスしたことあるんですよ、
でもその頃はまだ東華製だけではなかったでしょ、
俺ね海外なんで、
あ、そうか、
7インチの海外プレスで、で、インナースリーブなしで、印刷物はこっちで勝手にやって、袋にバンと印刷
の
先入れる、
昔の多かったですね、そういうの、
うん、もう一番安いやつで、
あれゾッコンだっけ、
ゾッコン、
ゾッコンのアナログ
でやった、で12インチの海外プレスでも、ま、もう当時は高かった、ずっと高いままなんですけど、結局そのスレーブっていう紙のやつね、あれを真っ白のままでやるのが一番安いのよ、でバンの真ん中のほらシール貼ってる印刷とか、あれをなんか白黒一色とかにしとくと、まあ一番安くて500枚で多分ね20万ぐらいが一番安いラインじゃないかな、当時は、
当時でその額だから
今だと十数万ぐらいからはあるかもしれない
ですね。でそれが例えばインナースレーブの紙のやつを、あの両面フルカラーとかにするとバーンと跳ね上がるんですよ、値段が。
なるほどね、
もうね、たまりません
。なんとかプリンターとか印刷できないですか
ね、あの特殊な、
ね、プリンターブルの CD みたいにね、
そうそう、しかもその12インチっていうのはでもシングルじゃないですか、言ってしまえば。
そうですね、
シングルにそんな2000円とか値段つけちゃうと、なかなか難しくて、やっぱり1000円台前半ぐらいが相場だったりしますよね、レコードって。
すごいですね、出す前から赤字じゃないかっていう
原価考えたらね、
原価考えたらどうやっても分かんないぞ、
難しいですよレコードっていうのは。
もう本当に沖野さんの話とか、笑ってツイッター書きながら心で僕泣いてましたからね、分かる分かるみたいな、
かる、
超タイムリーだみたいな、
もう血流しながら作るっていう、
しかも尊敬してるんで、ネタにしながらも、みんなに乗りながらも、いやお前らマジで大変なんだよみたいな、
あれですね、クラスのいじめをこう、あれだやめろよって言うと自分もいじめられるからって一緒に加勢するっていうのが、ちょっと精神状態似てますよね、
まさに大変ですよレコードは。
ただでも本当にそんぐらい周りがやってないこと、まあ若い子でもたまにねレコード切ってる子とかいるんで、本当すごいなと思ってたんですけど、まあ自分たちも、まあじゃあ曲自体も実はほとんど7年前ぐらいにできてた曲なので、
そうなんですか、
7、8年前に原型はできていて、アレンジの細かい部分とかを詰めたぐらいで、要はレコーディングする時間や、まあ2人とも会社員だったんで時間や金がないっていう、まあ時間なんてあの詰めればできますけど、要は一気にやっちゃいたいじゃないですか、あのなんか今週末はこれ来週末はあれみたいなのが嫌だったんでっていう感じですね。
なるほど、
まあ、世の中にはね、あの10年前に制作始めて10年後にようやく出たっていうアルバムもありますから、
ありますからね、はい、それ聞いたことありますよ、それは、ね、はい、
特に続かなかった
ね、まあ、本当になんか僕らレベルのアマチュアが管楽器とかをそこそこの音で取ろうとしたら、要はなんかリハスタとかでもいいんですけど、結局リハスタノイズを拾いやすいし、ね、やっぱりプロの方に頼まないとそこそこの音質のものはできないんだろうなみたいな、
ね、エンジニア代もかかりますと、
そこは大変ですよね、
一方でなんかそういうたまにはそういうのも出しつつ、DTM でできる曲も作ろうよっていうような感じで2人は今、ま
あ、ジャンルは縛らずにもやりたいことを自由にできるスタンスで動けるような、
そうですね、
スタイルである、
はい、
素晴らしいです。
あとはなんかアイドルちゃんとかに曲提供できたらいいなと。
ああ、そっか、そういう意見は楽しいですね、
そんな感じで今やってます、
はい、じゃあちょっとリリースいつなのか分からないけど楽しみに、
はい、まあでも春ぐらい、
春ぐらい名古屋には間に合わないかもしれないけど、
春ぐらいに出せれば、
出せれば、
でも春ぐらいに出せるんだったらリリース決定パーティーぐらいにはなりますよね、
お祝いだけしてねみたいな、
前祝い頑張れよっていうね、壮行会みたいな感じですよね、
そこで集金したらいいんですよ先に、
ま、前払いで、
前払いで、
クラウドファンディング、
リアルなね、
リアルなね、はい、包んでくださいっていう、はい、ということで、はい、じゃあ
前編はこんなところで、
こちらの口もしましょうか。
あ、そうだ、知らない
と、はい、1月の26日、
はい、
これがお台場ジョイポリスにて、リアニメーション出ます、はい、それがバブルビーフューチャリングエンジョー G のライブがありますので、はい、お台場でライブは初めてになるので、はい、ね、皆さんぜひともちょっと珍しいと思うので見に来ていただければいいかなと思います、はい、あと、CD ですね、
はい、
スピードキングプロダクション第 10弾、
はい、
寿司ディスコ、
第10弾かも、
第10弾です、
はい、
SPK の10ですね、
はい、
トリビュートという味わい回転寿司全第3作目となります、
はい、
この寿司ディスコが、今年の1月4日からあの小田原の味わい回転寿司全のレーンの上で回っておりますので、
寿司と一緒に回ってますからね、
回ってます、
はい、
多分この配信の時点でもまだ全の店内でしか買えないはず、
うんうん、これ回転寿司ですからね、うん、うっかり手に取ったらそれはもう買わなくちゃダメです
から、ね、そうですよ、
うん、寿司と同じですから、
はい、もうね、それでね、店長がね、嫌がらせをするんですよ、こうわざと裏向けたりとかしてるんです、
ああ見えにくいように
な裏向けてこう回して、
うん、なんだろうなーって手に取ってこうくるってやったら、
はい、
触ったって
言って、っていうの
をやってます、回転寿司ですかっていうこのテンションで言われますからね、
そうそう、それをね、俺4日にね、その現場目撃して、うん、なんか主婦の方がね、うん、こう触っちゃったんですよ、うん、あ、触ったね、お買い上げって言ったらね、うん、私触ってないみたいなことをずっとこう首振り続けて
ちょっとしたトラブルですね、
触ってないですみたいなって買わずに終わったっていうことがありました、
うん、
はい、
いいですね、そういうガチなトラブルも起こるかもしれないという
起こりますよ、
悪徳寿司やって寿司以外のものを買わせようとする、
脅されるっていう、はい、なんで、みじさん、
はい、現在新作制作中ですね、
うん、制作中ですね、
はい、僕はもう DTM でお手軽に作ってます、生
の本とか入れない、
生の本とかで無理です、予算的に生の本とか入れるやつ作ったら多分来年とかになっちゃう
でアナログリリースで、
はい、まあ、ハードが出くる
ハードが出くので、
ええ、はい、CD で、
CD で
そのシートで、
そのシートで
、はい、USB のあれで出しますんで、は
い、それが3月ぐらい、2月、
2月の末ぐらいになんとかリリースをしたいところですけど、まあ、全国リリース3月ぐらいになっちゃうかな、
うん
うん、
なるほど、
はい、
じゃあそれも皆さんご期待くださいと、
はい、よろしくお願いいたします、ということ
ですかね、
はい、というわけで、これくらいますか、第107、
うん、107
回、はい、うん、はトーネハーディングさんをゲストにお迎えして前編をお届けいたしました、来週はトーネさんの DJ 以外の側面とかお聞きできたらと思っております、
思ってます、
はい、来週もよろしくお願いします、
あ、よろしくお願いします、
は
い、
また次回、
それでは
また
次回